もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
娘のことなんですけども、
はい、
12年前にですね、娘が離婚しまして、子供が一人います。
はい。
それでその離婚してからですね、1、2年ぐらい経ってからですね、出会い系のあれで男性と知り合ったんですね。
はい。
それで出会ってから、その男性がですね、
はい、
裸一貫でうちの方に来たんですよ。
裸一貫、何も持たずに。
他に何も持たないで、
はいはい、
うちに来たんですね、
ええ。
それで突然来ちゃったもんですから、それも暮れだったものですから、とにかく家を探さなくちゃいけないということで、全部家具が揃ってるところに家を借りたんです。
はい。
それでもうお金も何も持ってないもんですから、
はい、
私の方で一応お金を出してあげて、
はい、
孫も一緒に3人で住んだわけです。
はい。
それでその時点でも働いてないものですからお金が何もないんですね、
はい。
まあ、それからしばらく経ってからアルバイトみたいな形で働きまして、
相手の男性が、
まあ、はいはい、はい、まあ、だからちゃんとした正職にはついてないんですけども、
はい、
アルバイトみたいな形で働いて、それでその部屋が狭いということで、孫もまだこれから幼稚園もあるんで、また他の方に2部屋ある部屋に引っ越したんですね。
はい。
それもやっぱり結局お金が思うようにならないもんですから、娘の方は母子手当みたいなのがまあ入ってるんで、そのお金と彼のアルバイト、まあ一応アルバイトはで働いたんですけども、やっぱりいろいろと電気代だとか家賃が足りないとか、そんな状態でまあお金をちょこちょこ私が出してあげたような状態で、それがだんだん100万近くなっちゃったのかしら、そういう状態で、彼も自分で事業してやりたいっていう彼なもんですから、はい、やっぱりなかなか思うように仕事がないんですよね。だからちょっとやっちゃやめちゃって長く続かないんです。それで2年ぐらいいたかしら、やっぱり仕事が思うようにならないんで、ちょっと離れて自分でもう一回やり直すみたいな感じなんですけども、一旦別れたんです。
別れた、
その別れたっていうか、もうそこのアパート引き上げて他の方に行って、まあ、また戻ってくるからみたいな感じで別れたんですね。
この間というのは一緒に生活してても結婚ではなかったわけですね。
結婚じゃない、彼の方は妻子がいるんですよ。
あれあれ、彼の方は妻子がいて、はい、
それで裸一貫って出てきちゃった、
出てきて娘さんと生活をしてたということですね。
そうです、そうです、それで、まあ、2年間ぐらい生活してて、それで彼っていうのもなかなか奥さんと別れるのが大変だったと、ちょっと詐欺っぽいような感じのところがちょっとあったもんですから、
はい、
お金も100何万ぐらい出しちゃったんですね、その生活のために、
はい、
私もちょっと娘に甘かったもんですから、
はい、
それで一旦彼と別れたんです、
はい、
別れてから私もちょっとホッとしてたんですけど、
はい、
それでその彼がまた2年か3年ぐらい前に戻ってきたらしいんですね、
はい、
それで私もなんかその彼となんかね電話してんじゃないかなみたいな感じはあったんですけども、まあ、まさかと思ってたんですけど、そしたら彼が暴走事故に遭ったんです、その3年ぐらい前に、
はい、
それが娘が言うにはその交通事故があったって娘が帰ってきたもんですから、乗ったら車に引かれた友達が、まあ、すごい大喧嘩をして私は大したことなかったと、その時にそう言ってから私もなんか、あ、よかったね、大したことなくってって話で娘がちょっとなんかお見舞い行ってたんです、お見舞いに、
はい、
そしたらその彼だったんですよ、
その怪我をしたのが。
そうそうそう、
はいはい、
それ嘘をついて2年間嘘つかれてて、
はい、
それで2人オートバイに乗ってて、相手方もセンターラインをオーバーしてきたもんだから、オートバイとしてぶつかって彼はすごい大きくしちゃったんですよ、
はい、
まあ、2ヶ月ぐらい入院してたみたいな形で、私もびっくりした。それで娘が病院に行かなくなったら彼がこっちに来たんです。
あの、彼がまた戻ってきたということですね。
うちに挨拶に来たんです。
挨拶、はい、
娘が一緒に、まあ、もうその時は住んでなかったもんですから、
はいはい、
うちに来たんですよ。で、娘が全然行かなくなっちゃったんで心配になって、うちに来たんです。それでちょっと初めてその付き合ってるってことも分かったんですね、
はい、
それで怪我をしちゃってから働けなくなって、それで保険金が1000万ぐらい入ると、私たちにそう言って、それまでの間お金が今ないから生活保護を受けて、
はい、
それで保険金が入ったらそれを資金にしてなんかやるとかっていう話で、
はい、
私も初めちょっと内心はね、まあそうなってくればいいなと思ってたんですけども、
はい、
まあそれが全然、保険金がもう2年経っても全然そういう目安が全然話が何にもなくって、未だに生活保護を受けてる状態なんです。それで今娘もなんか夢中になっちゃって、 それで私たちもその生活保護を受けている状態でね、その行き合ってるっていうのがどうしてもね心配でしょうがなくて、
はい、
娘ともあれして、彼も前それまではちょこちょこ来てたんですけども、うちの主人がもううちには来ないでほしいと、
はい、
それでうちには来ないようにしちゃったんですね、それでその間もやっぱりゴタゴタゴタゴタやっぱり揉めてて、それがだんだん超えてきちゃって4ヶ月ぐらい前からもう全然親子の会話がもう一切なくなって、もう無視する状態になっちゃって、それでまあ私も娘と話し合おうと思って、それたらもう全然受け付けてくれないんですよ、
はい、
ちょっとおかしくな感じに、で孫もちょっとおかしくなってきてみたいな状態になっちゃって、
はい、
4ヶ月もお互いに口聞いてないもんですから、それで一つ屋根の下に一緒に生活してるもんですから、
はい、
家の中がもうどうしようもない行き詰まったような状態になってきちゃって、
なるほど、はい、
これからどうしたらもんかなと思って、
わ、はい、かりました。ちょっと整理させてくださいね、はい、話を。まず基本的なことなんですけども、はい、あなた様おいくつですか？
66です。
66歳、
はい、
で、旦那様はおいくつですか？
73です。
73歳。そしてお子さんは何人いらっしゃるんですか？
長女と長男です。
長女と長男。長男の方はもう独立されて別のところにいらっしゃるんです。
はい、そうです。
ということは今ご家庭にはまあ結婚されてその後戻ってこられた長女、
はい、そうです、そうです。
長女の方はおいくつですか？
40です。
40歳、
はい、
そして今お孫さんはいくつになるんでしょうか？
13歳
です。13歳。女の子ですか？
男です。
男の子。
はい。
男の子のお孫さんいらっしゃると。はい、で、この娘さんが離婚されたのは12年前ですね。
そうです。はい。
12年前。はい、つまり、お孫さんまだ1歳の時に離婚されてしまった。
ね
はい、これ、その時結婚がうまくいかなかったのはどういう理由だったんでしょうかね？
お孫さんじゃないんですけども、娘がちょっと心配なもんですから、私が家賃高いし、しばらくの間うちに一緒に住んだらみたいな形で軽い気持ちで一緒に住んだんですけども、やっぱり初めは良かったんですけども、やっぱり一緒に屋根の下で台所も一緒なんでね、なんかいろいろとわがままが出てきて、なんか私たちもつい言いたくなっちゃって言ったりなんかしてから、娘がだんだんだんだん嫌になっちゃってきてるみたいで。
もしもし、
生活の不一致みたいな形で。
もしもし、
はい、
最初の離婚なんですけども、
はい、
それはその相手の旦那さんも、一緒に暮らしてたわけですね。
そうです、そうです。
でうまくいかなくなっちゃったということですね。お互いがこう言い合ったりして、
一つ屋根の下で一緒に生活してると、はいはいはい、なんかうまくいかなくなったみたいで、やっぱし
出てっちゃったってことですか？
出てっちゃったじゃなくて、本人はそんな別れたくなかったらしいんですけど、娘の方もなんか嫌になっちゃったみたいで、
はい、で、で、まあその最初の結婚もご家庭の中でご長女の夫婦は暮らしたわけですよね、
はいはい、
そして離婚された後も基本的にはお家にいらした
です、ね、そうですね、
はい、ただ、はい、出会い系で知り合ったという問題の彼氏が来た後はアパートというか、
はい、
そういうところに家族3人で住んだんでしょうか？
そうです、そうです。
その時はお母さんのとこ離れたわけですね。
そうです、
はい、
でそれで今はね、はい、近くに住んでるんですよ。
今は近くに住んでる、
はい、
だけどその男に今いろいろ仕事もろくにできてないと。
生活保護を受けてます。
はいはい。でまあ彼氏には多々問題がある。まずその妻子があるということですね。
そうですね。
お金の問題以前に妻子があると、はい、で今はまだ妻子いるんですか？
まだ別れてないと思うんですね。
まだ別れてない。
音信不通になったような状態に、
もう
10年以上そのままの状態みたいです。
そうすると、まあ、整理して考えますと、この娘さんと離れない男というのは妻子がまずいると、
はい、
それから、働いていないと。
そうですね。
で生活保護を受けてると、
はい、
でいうことだけはでかいんだけど全然何もできてないと。
そうです、
まあ言ってみれば
ことが心配だった。
最低の感じの男がついちゃったわけですね。
そうですね。
でも娘さんはこの男が好きなんですね。
好きなんです。
だから何を言われようと付き合いを断たないわけですね。
はい、そういうことです。はい、
自分のお子さんを作った旦那も切るぐらいの娘さんがこの男だけ切れないわけですね、
はい、そうみたいです。
出会い系で知り合ったってのは何年ぐらい前ですか？
10年経ちます。
もう10年経つ、
はい、
だから相手にこれだけの問題がありながら10年間切らずに来てしまってるということですよね。
そうです
で、あの男と別れなさいというようなこと言ってももう全く聞く耳を持たないと、はい、今あれですよね、同じ屋根の下に住んでるんですか？
娘は一緒に住んで
る。娘さんは一緒に暮らしてる、はい、お孫さんは？
孫も一緒です。
一緒ですか、
はい、
でこの相手の男というのはそばに住んでる、近くに住んでるという状況 で、
はい、で、
お母さんとしては娘さんの未来を考えると一刻も早く別れてほしいということですか？
はい、そうですね。
皆さんのためにはどうしたらいいですかということですね。わ、かりました。それでは今日の回答者の先生紹介いたします。医学博士の森田浩一郎先生です。よろしくお願いします。
はい、もしもし。
すいません、よろしくお願いいたします。
奥様ね、娘のことだから心配なのはわかるけどもね、もうちょっと冷静にものを考えてください。第一ね、お嬢さんがまあなんかの具合で最初のご主人と別れて、で子供一人は引き取って、娘さんは今働いてんですか？
アルバイトで働いてます。じゃ
あ娘さんと孫とだけはなんとか食べていけるわけだね。
あのうちにいるんでね、なんとかなってます。
あ、お宅にいるからね、
はい。
でもね、相手の男はいくつぐらいなの？
50歳です。
50歳、
はい。
本当に最低な男だね。50にもなってこんな奥さんも子供もいるのに、インターネットと付き合ってる程度ならいいけど、なんか一緒に住んだり、いわゆる普通の生活で してる状態じゃないんじゃないんですか？
そうです、本当にそうなんですよ。もう別れられないみたいな
んです。ちょっとね、娘さん自体がわがままだよ。
そうです、わがままです。
もう最初から離婚するのも主人が嫌になったってんで、もう1年ちょっとで別れたんでしょ。子供もいるのに、わがままだよ。それでまあ働いて子供を母子家庭で育ててて、親にまあ世話になりながら一緒に住んでいればいいのに、寂しくなってインターネットでこういうことになったんでしょ。
はい。
でこれが相手がまた悪すぎるよな。
そうですよね。
まだ離婚した人とか一人者とか言うならいいけど、奥さんとはいたりして働きもないんで結構あれじゃないんですか。娘さんからも金取ったりしてんじゃないんですか？
もうお金はうちは娘は持ってないんですけども、私の方にどうしてもうまく言われちゃってお金を出してあげたりして、最初の頃ですけども約20万ぐらいかな、もう渡いで、
だから別れてからまた戻ってきたとか、こんなものをね出入りさせること自体が、娘さんがね40にもなったね、いわゆる中年の女としてはね、ちょっと思案がなさすぎるね。
そうですね。
だからほらね、お母さんね、どんなこともあっても娘は可愛いし孫も可愛いでしょ。
はい。
だったら絶対この男と別れさせなさいよ。
そうですか。
もうすでに妻子がいてだよ、大して働きがないと交通事故を起こしたけど、なんか相手が入院してお金もろくに払ってないと。だからおそらく交通事故って自分が起こした事故だろうけど、金がないからちゃんとした個人保険にも入ってないんでしょ。
はい、そうです。
だからそういう人はもう元々ダメな男なんだから。
そうですよね。でもちろん主人もそう言ってます。
そう、何としてもこれはもう別れさせなきゃダメですよ。
やっぱり私の方がちょっと興奮しちゃうんで、主人も興奮しちゃうもんですから、
あなたも二人ともおそらく興奮して話をするからいけないんで。
そうですね。
例えばあなたの兄弟とか旦那さんの兄弟とか誰かいとことか、まあなんとかいたら、この娘と話をさせたらどうでしょうか。親ではね解決できないことがね、意外と第三者が入るとね分かるよ。
ああ、そうですね。やっぱりそういうことですよね。
やってごらんなさい。娘のためっていうよりか、むしろお孫さんのために。
わかりました。
わかった。
はい、ありがとうございます。
ね、もしもし。
はい。
もう今森田先生おっしゃる通り、気になるのはこの13歳のお孫さんの方で、ある意味ですね、この40歳の娘さんがダメな男と恋をし合って人生崩れていくのも、もう娘さんの年齢から言うともうほっとくしかないっていう部分があるかもしれないと思うんですよ。そういう人生もあるかもしれないので、ただ、この13歳のお子さんにとってみれば大変迷惑な話で、この子のやっぱり未来というのを今一番最初に考えてあげなきゃいけないような気がするんですよね。
そうなんです。それも気になって、もうどうしたらいいかなと思って。
これは、でも、何かどうするというよりは、どんなことがあってもあなたの最終的な味方はここにいますと、それを伝え続けるべきだと思います。
はい、わかりました。はい、ありがとうございました。
どうも、失礼します。
ありがとうございました。はい。